第33章癒し、威厳、予言、霊の識別の霊的な賜物。
恐れずに主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。
ジョセフ・スミスの生涯から。
1839年の初め、生徒たちはイリノイ州クインシーに少しの間避難した後、約50マイル、80キロ北にあるイリノイ州コマースの入植地に移動を始めた。ミズーリ州での監禁から逃れた預言者は、すでにミズーリ州を逃れて生活を立て直すための場所を必要としていた何千人もの人々が集まる場所として、コマースとその周辺に土地の購入を始めていた。1839年7月には何百人もの生徒がミシシッピ川の東側にあるコマースでテントや荷車での生活を送っていた。また川の反対側にあるアイオワ州モントローズで使われなくなった兵舎で暮らしている者たちもいた。この新しい定住地で生徒たちは川の近くの沼地を開拓し、排水するために働いた。多くの教会員が蚊に刺され、マラリアやその他の重い病気にかかった。死亡した者もいれば、瀕死の状態の者もいた。ジョセフ・スミスと彼の妻エマは、大勢の人々を自分たちの丸太作りの家に連れてきて看病し、預言者は自分のベッドを明け渡して外のテントで眠った。非常に多くの人々が病気に苦しんでいたさなかの7月22日、生徒たちはウィルフォード・ウッドラフ長老が神の力が表された日と呼んだ一日を経験した。その朝、預言者は起きて主に祈り求めると、主の御霊に満たされ、自分の家や庭にいた病人、そして川辺にいた病人に祝福を授けた。それから預言者は川を渡ってモントローズにあるブリガム・ヤングの家を訪れ、ブリガムに癒しの祝福を授けた。その後、シドニー・リグドン、ブリガム・ヤング及び他の十二使徒たちと共にアイオワ州側にいた生徒たちの間で憐れみの働きを続けた。その日起きた忘れられない癒しの一つをウッドラフ長老は次のように回想している。私たちは公共の広場を横切ってエライジャ・フォーダム兄弟の家に入りました。フォーダム兄弟はそれまで1時間ほど生死の境をさまよっており、いつ最後を迎えてもおかしくない状態でした。私は神の力が預言者からあふれ出るのを感じました。家に入るとジョセフ兄弟はフォーダム兄弟に歩み寄り右手を取りました。フォーダム兄弟の目はうつろで、口も聞けず意識もありませんでした。手を取った後、預言者はその瀕死の男性の顔を見つめて言いました。フォーダム兄弟、私が誰かわかりますか。はじめは何の反応もありませんでした。しかし私たちは皆神の御霊の力が彼にとどまるのを見ました。ジョセフは再び言いました。エライジャ、私が誰かわかりますか。フォーダム兄弟が低いささやくような声で答えました。はい。それから預言者は、癒されるという信仰がありますかと尋ねました。今度は前よりも少しはっきりと返事が返ってきました。もう手遅れだと思います。もう少し早く来ていただいていたら癒されていたと思います。彼は眠りから覚めたような顔をしていました。それは死の眠りでした。それからジョセフが言いました。イエスがキリストであられることを信じていますか。信じています、ジョセフ兄弟、と彼は答えました。すると神の預言者は大きな声で深海の意向をまとっているかのように言いました。エライジャ、ナザレ人イエスの皆によって命じます。立ち上がって癒されなさい。預言者の言葉は人の言葉のようではなく、神の声のようでした。私には 家が土台から揺れ動いたように思われました。エライジャ・フォーダムは死人の中からよみがえった人のようにベッドから起き上がりました。顔には血色が戻り、動きの一つ一つに生気が現れていました。フォーダム兄弟の両足はトウモロコシ粉の湿布が施されていました。彼は湿布を足で跳ねのけて中身をまき散らすと服を取りに行かせ身につけました。また牛乳に浸したパンを求め食べました。それから帽子をかぶって私たちについて通りに出て他の病人を訪れたのです。極度に助けの必要な状況にあって生徒たちは預言者の手から癒しの賜物が溢れるばかりに注がれるのを経験したのであった。
ジョセフ・スミスの教え。病人は信仰と真剣の力を行使することにより、主の御心に従って癒される。
病人の癒しの印は何でしょうか。安守こそヤコブが示した印、すなわち方法であり、昔の生徒たちが主から命じられた通りに行った習わしです。主から示された方法のほか、どのような方法によっても祝福を得ることはできません。ヤコブの手紙、5章14節から15節参照。1839年7月、イリノイ州コマースに移ったばかりの生徒たちの中には、病気の者が大勢いた。ジョセフ・スミスは次のように記録している。兄弟たちの間にも、この地に住む人々の間にも、多くの病人が出始めました。ですから、その州とその次の州は、病人のもとを訪れ、彼らに祝福を授けることに大半の時間を費やしました。十分な信仰があって癒された人々もいれば、そうでない人々もいました。28日日曜日、いつものように集会が開かれました。私は話をし、教会員一人一人に自分の家を整え、皿の内側を清め、次の安息日に集まって聖餐を受けるように勧告を与えました。儀式に従順であることによって、神と共に滅ぼす者に打ち勝ち、病人が癒されるようにするためです。今週はずっと主に病人の中で過ごしました。全般的に彼らは体力をつけてきており、健康を取り戻しつつあります。義人の多くは、肉体の弱さのゆえに病気や疫病などの犠牲となりますが、それでも神の王国に救われるでしょう。ですから、この人やあの人は病気や死の犠牲となったのだから、彼らは背いてきたのだというのは不信心なことです。すべての肉なるものは死を受けるのであり、救い主は裁いてはならない、自分が裁かれないためであると言っておられるからです。マタイ7章1節3章。
異言の賜物は人々に福音を教えるためにある。
1834年の長老たちの大会で預言者は話をした。ジョセフ・スミスは次に異言の賜物について説明し、それは特に他の国や言語の民に福音を述べ伝えるために授けられるものであるが、教会を管理するために与えられるものではないと述べました。異言の賜物について言えるのは、昔の人々と同じように、この地で私たちもそれを受けてきたということです。しかし、これについて欺かれることのないように注意深くあってください。注意深くなければ、サタンはきっと異言の賜物について皆さんを悩ますでしょう。どれほどサタンに注意してもしすぎることはなく、どれほど祈っても祈りすぎることはありません。すべてのことにおいて、主が皆さんに知恵を授けてくださいますように。1841年12月26日に開かれた集会で、私はコリント人への第一の手紙、第13章と第14章の一部を読み、教会には異言の賜物が必要であることを述べました。 教会における聖霊の力による威厳の賜物は、五旬節の日の時のように神のしもべが信者でない人々に教えを説くためのものです。五旬節の日の時のように威厳は理解できない言語を話す人々の中で教えを説くために与えられました。特に教会の人々に対して威厳が教えられる必要はありません。聖霊を受けている人は神に関わる事柄について別の言語で語れますが、当然ながら自分自身の言語でも語れるからです。信仰は印によってではなく、神の言葉を聞くことによってもたらされるのです。威厳についてあまり好奇心を抱かないでください。解釈する人がいなければ威厳で語ってはいけません。威厳の最大の目的は外国人に語ることであり、自分の英知を示したいと強く切望する人には外国人に対して彼らの言語で語らせてください。神の賜物はすべてその適切な場において有益なものですが、神が意図されないところで使われるとき、祝福ではなく害悪となり、罠となり、呪いとなります。偽りの威厳の賜物を受けてきた兄弟姉妹もいます。彼らは不明瞭に不自然な声で語り、体を歪めます。それに対して神の御霊には何ら不自然なことはありません。語ることを理解せずに、あるいは解釈せずに威厳の賜物によって語ってはいけません。悪魔は威厳で語ることができ、自分の技を行いに来るでしょう。敵はすべての階層の人を誘惑することができ、英語でもオランダ語でも語ることができます。自分で解釈するのでなければ誰も威厳で語ってはいけません。ただし管理する者の同意による場合はその限りではなく、その時はその人や別の人が見分けたり解釈したりするでしょう。もし明らかにすべき事柄があるなら、皆さん自身の言語で語ってください。威厳の賜物を使うことにふけりすぎてはいけません。そうでなければ悪魔が無垢で不用心な人々に対して有利な立場を得るでしょう。自分自身の慰めのために威厳で語るのは差し支えありませんが、規則として次のことを述べておきます。すなわち、もし何かが威厳の賜物によって教えられたとしても、それは教義として受け入れるべきものではありません。
教会の預言者として語るのは一人だけだが、預言の霊によってすべての人がイエス・キリストについて証しすることができる。
預言者でなければ誰もイエス・キリストの共同者ではありません。イエスについての証しがなければ誰もイエス・キリストの共同者となることはできません。そしてこの証しはすなわち預言の霊です。黙示録19章10節3章。黙示者ヨハネはイエスについての証しはすなわち預言の霊であると言っています。黙示録19章10節3章。もしイエスについての証しを持っているなら、その人は預言の霊を受けていないでしょうか。そしてもし預言の霊を受けているなら、その人は預言者ではないでしょうか。もし預言者なら啓示を受けないでしょうか。自ら啓示を受けない人は罰の定めを受けなければなりません。イエスについての証しはすなわち預言の霊だからです。キリストは求めなさい、そうすれば与えられるであろうと言っておられます。もし何かを与えられたなら、それは啓示ではないでしょうか。もしイエスについての証し、あるいは神の霊を受けていないなら、その人は主、すなわちキリストのものではありません。もし主のものでないなら、罰の定めを受けなければならないのです。農部を訪れたある人は会話の中でジョセフ・スミスが次のように教えたことを記録している。預言者ジョセフは次のように述べました。イエスの共同者となるには、イエスについて証ししなければならず、 イエスについて証しするには預言の霊を受けなければなりません。ヨハネが述べている通り、イエスについての証しはすなわち預言の霊だからです。イエスの共同者であると公言していながら預言の霊を受けていないなら、その人は偽りの証人に違いありません。その職務を果たす上で必要な賜物を持っていないからです。ジョセフ・スミスと今の時代の牧師の違いは、ジョセフが自分はイエスと救いの福音について証しする上で必要な預言の霊を受けていると主張していることです。牧師はその霊、すなわち自分たちを主イエスの誠の証言者としてくれる唯一のものである預言の霊を否定し、それでもなお自分は誠の救いの共同者であると主張しているのです。信仰は神のしもべたちの証しを通じて神の言葉を聞くことによってもたらされます。その証しには常に預言と啓示の霊が伴います。
霊の識別の賜物によって忠実な人々は良い霊と悪い霊の影響力を見分けることができる。
回復された教会の初期の時代、教会員は他の宗教団体の会員と同様に時々悪霊、すなわち偽りの霊からの影響力に従って行動しながら、自分たちは聖霊の影響力のもとにあると信じていることがあった。預言者ジョセフ・スミスは次のように教えている。最近私たちの間で起きている数々の出来事から、人々に行動を促す諸々の霊に関してぜひとも少しお話しする必要があります。新約聖書にある使徒たちの書き物から明らかなように、当時多くの偽りの霊が存在して世に出てきていました。そして偽りの霊を見破り、どの霊が神から出ているものであるかを示すには、神だけが授けることのおできになる英知が必要でした。第一ヨハネ4章1節から4節参照。このことに関して、この世は概してひどく無知な状態にありますが、それも当然です。神の御霊によらなければ誰も神に関わる事柄を知ることがないからです。第一コリント2章11節参照。いつの時代にもこの件に関する英知が常に不足してきたように思われます。あらゆる種類の霊がいつの時代にもほとんどすべての人々の中で現れてきました。すべての人が独自の霊を信じ、それらに超自然的な力があることを信じ、それらは神から出ているものだと主張しています。誰がその不可解な出来事の謎を解くのでしょうか。霊を試しなさいとヨハネは言っていますが、第一ヨハネ四章一節、誰がそれを行うのでしょうか。学者も雄弁な者も哲学者も賢者も聖職者も皆知識に欠けています。末日生徒の間にとても頻繁に現れている偽りの霊の目に見えない不可解な行いを明るみに引き出して詳しく説明できるのは誰でしょうか。私たちは次のように答えます。神権と霊を治めている律法についての知識がなければ誰にもできません。神の御霊によらなければ誰も神に関わる事柄を知ることがないように、人間以上の英知を持ち、悪魔の策略によって起きた不可解な出来事を真剣の仲立ちによって明らかにしなければ、誰も悪魔の霊と悪魔の力と影響力を知ることはできないからです。この地獄のような影響力を明るみに引き出し、魂を滅ぼす極悪で恐ろしい本性のすべてを世の人々に明らかにするには、まず霊の識別が与えられなければなりません。神の御霊を受けていると思っていながら偽りの霊の影響下にあることほど、人の子らにとって大きな害悪はないからです。これまでに無数の人々が その凄まじい力と破滅をもたらす影響力を感じてきました。すでに見たように、大きな問題は霊の性質や霊を治めている律法、霊を知るための印について無知であるという点にあります。神に関わる事柄を知るには、神の御霊が求められ、その仲立ちによってのみ悪魔の霊の正体を暴けるのであれば、当然の結論として、誰かが神との交わり、すなわち神からの啓示を受けて霊の働きを明らかにしない限り、人々はこれらの原則について永遠に無知な状態にとどまらなければなりません。もし神の御霊によらなければ、一人の人にこれらの事柄が理解できないのであれば、1万人の人にも理解できないのであり、学者の知恵も雄弁な者の舌も力の強い者の力も及ばないからです。そしてついには次の結論に至るのです。私たちが啓示についてどのように考えようとも、啓示なしには神に関わる事柄を、あるいは悪魔に関わる事柄を何一つ知ることができず、理解することもできません。世の人々がこの原則をどれほど認めたがらなくても、この件に関する多種多様な心情や観念から、彼らがこの原則について何も理解していないことは明らかであり、神から知らされなければ彼らが無知のままでいなければならないことも同じくらいはっきりしています。先に述べたように、これらの事柄を理解するには霊の識別が与えられなければなりませんが、もし御霊の賜物がないなら、どのようにしてその賜物を得るのでしょうか。そして啓示なしにどのようにしてこれらの賜物を得られるでしょうか。キリストは天に昇り、人々に賜物をお与えになった。そして主はある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を祝福師とし、ある人を牧者、教師としてお立てになった。エペソ4章8節11節3章。それでは、使徒、預言者、牧者、教師、祝福師はどのようにして選ばれたのでしょうか。預言、啓示によって、また暗示によってです。神の指示と神が定められた儀式によってです。神の定めによって、神の位に従って組織された神権の仲立ちによってです。昔の時代の人たちは、この神権の鍵、すなわち神の王国の奥義の鍵を持っていました。従って彼らは教会の統治、社会の福利、人の将来の行く末、および霊の作用と力と影響力に関して、すべての事柄を明らかにすることができました。霊たちが宗教的な装いで教会の人々を欺き、教会にとって不利な技を行い、真理が広がるのを妨げようとするとき、使徒たちは思いのままに霊たちを制御し、イエスの名によってそれらに立ち去るように命じ、それらの有害で不可解な出来事を暴くことができたのです。私たちの救い主、使徒たち、そして教会員にさえもこの賜物が授けられていました。パウロは次のように述べています。ある人には異言の賜物、また他の人には異言の解釈、また他の人には奇跡の働き、また他の人には予言、また他の人には霊の識別が与えられている。第一コリント12章10節3章。これらはすべて同じ神の御霊から出たものであり、神の賜物でした。誰も正式な権能と神権と霊の識別がなければ、誠の霊と偽りの霊を見分けることはできません。偽りを言う霊が地に出ています。偽りの霊と誠の霊の両方の霊の大いなる現れがあるでしょう。すべての霊や次元や印が神から出ているのではありません。霊を識別する賜物が管理長老に与えられるでしょう。管理長老がこの賜物を受けられるように、彼のために祈ってください。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。この話は、メルキゼデク神権者が病人に祝福を授ける備えをする上で、どのような助けとなるでしょうか。私たちが神権の祝福を必要とするとき、どのような助けとなるでしょうか。あの場面でフォーダム兄弟がイエス・キリストを信じる信仰を言明することはなぜ重要だったと思いますか。病人の癒しにおける神権の力を理解するのに役立った経験としてどのようなものがありますか。病人の癒しについての経験を分かち合う際、どのような原則に従うべきでしょうか。信仰を働かせ、神権の祝福を受けても癒されない人がいるのはなぜでしょうか。ジョセフ・スミスは、異言の賜物は特に他の国や言語の民に福音を述べ伝えるために授けられるものであると語っています。この賜物を通してどのように福音を世界中に広めることができたでしょうか。福音を述べ伝えるためにあなたやあなたの知人はどのような形で異言の賜物を受けてきたでしょうか。予言の霊についての預言者の教えを考えてください。教会員一人一人が予言の霊を受けられるという知識はあなたにとってどのような意味がありますか。霊の識別の賜物についての預言者の教えを考えてください。霊の識別の賜物とは何ですか。どうすれば悪の影響力に欺かれないようにすることができるでしょうか。現在の預言者やその他の教会指導者は私たちが悪の影響力を見分けられるようどのように助けてくれるでしょうか。関連聖句、第一コリント12章1節から31節、14章1節から6節、22節から28節、ヤコブの手紙5章14節から15節、モロナイ10章8節から17節、教義と聖約46章1節から33節、50章1節から36節、40節から44節、52章14節から19節。